はい、久しぶりに焦りましたね。
そうですね、最近結構ずっと安定していたので、
安定していたので、うん、さっきかけてくれたトムさんがかけてくれた曲も、もし何かあった場合にトムさんがかけられるようにいつもエクストラミュージックっていうのを準備しておくんですけど、最近エクストラミュージックなくても大丈夫かなと思っていたところで、ちょうどよかったじゃないですけども、さっきの町田香織と大畑雄一の心もずっとかけたくってエクストラミュージックに入っていたので、静かでこんな秋のこんな日に聞くの、夜に聞くのにはいい曲だったんじゃないかなと思います。で、後半のトークしようと思っていたのは、そうですね、読書の秋ということで、といっても先週の話の続きとなってしまうんですが、スチュアート・ホール・ライブラリー インビア インスティテューション・オブ・インターナショナル・ビジュアル・アートの全コレクションを見ている時に、ライブラリアンの人に何か人に関する、人を紹介するとか、人とは何だといった人に関する本ってありますかって、人をコレクションそのものじゃなくてって聞いた時に何冊かの本を出してくれました。で、その中の一冊が私が今手元にある From A to Zen Building a Winning Zen Collection in Your Library という不思議なタイトル しかもこれシカゴで出てる本だったんですね。2004年、作者がジュリー・バートルって言って、2004年にシカゴの出版社が出していて、出版社とかアメリカン、
そうですね、エディションズなので、アメリカンライブラリーアソシエーションは全米図書館協会が、
そうですね、
図書館、主にライブラリアン向けに出してる、
そうなんですね、
手引きみたいなものでもあります。
で、びっくりして、その ALA アメリカンライブラリーアソシエーションがジンの手引きを出版してるっていうか、そうか、アメリカの図書館ってそんなこうジンをこう認めてるって変ですけど、ジン図書館にジンをとかっていう、そういう流れがあったりするんだろうかなと、不思議だなと思ってこの本を注文して、ちょうど数日前に手に入ったんですけども、リュウタさんはこの本を見られました？
はい、図書館、近所の図書館にあったので取り寄せて借りて読んだんですけれども、
はい、ね、どうでしたかっていうか、いろいろ、書いてありましたけど、
そうですね、後ろの方にこの本が出た時点でどういうところに Zen ライブラリーがあるかっていうリストがアペンディクスでついてるんですけれども、これを見ると意外と、本が出てる、こういう本は出てますけど意外と少ないかなという、そこにインディペンデントメディアセンターって載ってるんですけど、
ありますけどね、載
ってますけど、で、これを見るとその多分個人とかでやってるんだろうなっていう名前のものも結構多くて、
ありますね、
公共図書館であるところって多分 2,3 箇所と、あと大学図書館も4箇所5箇所ぐらい、
バーナードカレッジコレクションとかね、
しかもその中のいくつかはスペシャルコレクションって、特殊書籍、紀行本とか、原稿とかそういうのを扱う、いわゆる一般的なライブラリー図書館ではない部分で集めてるので、そうですね、
そんなにパブリックにコレクションがどの地域でもあるというわけではなさそうだという感じですね。
ただパブリックライブラリーでやる場合には本の種類を増やすっていうか、一般的な本を読みに来ない人でも引き付けられるようなコレクションを作る、そういうために全をコレクションに入れるとか、あとは地域での活動が分かる全を入れるとか、そういう目的があってやってると思います。大学の場合はやっぱり印刷文化の研究とか社会運動の研究とか、そういうののために使うためにコレクションしてるところも多いんじゃないかなと、これは勝手に
そうですね、次あるいはオルタナティブプレスみたいな、オルタナティブパブリッシングみたいな、いわゆるマスメディアとか、流通している出版業界の中での出版物ではない自分たちの声をこう届ける、DIY なパブリッシングということで、私が面白かったのは最初にジンってなんだって書いてあって、ジンってプロナウンスとジン like beanっていう風に書いてあるんですが、ジーン、ジーン、ジーンズって読めばいいんですよ。ジーン。
ジーン。
ジーンで。で、で、何かってことを説明しようとしてるんですけど、結局、ジーンっていうのは定義ができないものなんだっていう風に書いてあって、まあ、セルフパブリッシングなんだけども、これ、もう世の中のあらゆるものは大体定義ができる、あらゆるものっていうか、もう、いろんなカテゴリーは定義ができるんだけども、人っていうのはこれだという定義はなくって、多様性っていうのが人の一つの特徴だし、どちらかというとグループというよりは個人がこう書いていく個人の声、パーソナル、グループもあるけどパーソナルな声をこう上げていく、そういう媒体だし、まあ、サイズもいろいろあるし、で儲けるっていうよりは声を届けるという、そういうこうパッション、個人のパッションから始まるそういう媒体なんだって、で数もとっても少ない場合もあるしっていうようなことが最初に書いてあって、でいつも例えばさっき曲紹介をしたアレックスさんにジンって知ってるって言っても知らないって言って話が終わってしまうんで、じゃあジンを説明しようとするんだけど、私たちもトークで、ジンの話をよくするんですけども、定義が難しいなってずっと思ってて、でもそれがジンの特色だと言われるとそうなのかって、思ったんですけども、でもそこに今言ったパーソナルっていうことと DIY っていう言葉もやっぱりこの本にも入っていて、でそれは先週までお話していたロンドンでのジーンコレクションとか見に行った時に、皆さんが使われる言葉、それぞれ別の方で別の、場所で本屋さんだったり、図書館だったりジーンを作ってる人だったりするんですが、こうキーワードが重なってきていて、そのキーワードがパーソナルと DIY だったので、で改めてこういったジーンをどうコレクションするかという本を読んだ時に、その2つの言葉はまあ、オルタナティブパブリッシングとかそういう言葉とともにこう今のジンのキーワードになってるのかなっていうふうに改めてこの本を見ながら思ったんですけど、なんかでもそのもともとはファンジンから始まってるんですね、SF の、
そうですね、
でイギリスで話してもいや、もともとはアメリカのファンジン、ファンジンっていうかSF のジンから始まっていて、それはもう1940年代からあるのかな、で結構歴史が長いって、じゃあそれが今も続いてる今性っていうか何なんだろうって思うと何なんでしょうね、 DIY っていうものが改めて問い直されてるっていうところもあるのかなっていうふうに、
そうですね、多分時代によってどういう人がジン作るかっていうのは結構変わってて、その SF ファンダムから始まったものだったり、その後パンクの文化の中に取り込まれて、ね、パンクカルチャーの結構大事な一部になったりしていて、で今はまたちょっと
多岐にわたる、
そうですね、方向性が変わって個人で DIY して情報発信したいっていうような人たちのメディアになっている、
そうね、ロンドンとかの話聞いてるとやっぱり70年80年代のパンクのファンジンの影響っていうか、作り方とかそういったものが色濃く今もあるっていう感じで、その一方でこの本にも書いてあった食べ物とかね、そういうライフスタイルの中から生まれてくる声っていうものをこう他の人にも聞いてほしいとか、あるいはもっともっとパーソナルな悩みとかそういうことも含めたジンがあったりとか、より広い 形になっているのかなと思います。この本面白いのは、ジーンコレクションをするために予算はどれぐらいあったらいいとか
完全にあの図書館をどう運営するか、まあ、話でもあるので
それで面白かった
いろいろ面白い話、図書館ってやっぱり一番慣れてるのはちゃんと、商業出版された本を集めることなので、それから外れたことっていうのはだいぶ対応が難しくなるので、そう結構いろいろ面白いエピソードがあるんですけど、一つはあなたの図書館でジンが欲しくて作者に連絡をすると、図書館に入れてもらえるなんて光栄だからタダでもらってよって言ってお金を受け取らずにどんどん送ってきちゃうけど、図書館としては予算を使わないと公的機関なので予算を執行しないとなくなっちゃうので、返されても困る、お金を受け取らないで返されても困る、
なんかドネーションの扱い方も難しいみたい
で、でただその陣を作ってる子はやっぱり、情熱にあふれて自分のそのパッションで作ってる、だなっていうのも分かるエピソードなんですけど、
そうですね、
確かに困るよねっていうの
困るよねだからカテゴライズをしないといけないのが図書館の役割の一つだと思うんだけど、それからもはみ出るし、サイズもはみ出るし、ね、予算の扱いからもはみ出るし、そんな人はどうすればいいのかなっていう、そういうことが書いてある本
そうですね、不思議な本、図書館員ライブラリアンとしてどういうふうに、買って分類して書家に置くか、
並べ方まで書いてありますからね、
そうですね工夫しないといけないっぽいですね、やっぱり、
でもこう人に関心がある人が読むと、ああそれは確かにそうだなとか思うことがいろいろあるので、2004年でもう絶版になってるかもしれませんけど、古本とかで私は買いましたけども、そんな、本、ご紹介をしました。もう今日はちょっと途中で途切れたりしたので時間がいっぱいですけども、最後にかけたい曲は、ラードウィンプスの、リユニオンっていう曲なんですね。でなんでこの曲を選んだかというと、今週今日から始まってるんですが、アーバナ・シャンペンテン・インディペンダント・メディア・センターは15周年を迎えています。インディペンダント・メディア・センターというのはアーバナ・シャンペンで結成して15年で、このアーバナのポストオフィスに場所を移して10周年、このイベントをいろいろパーティーとかやってたり、オープンハウスというか、いろいろ自分たちがやってることを見てくださいということをやってますので、またはるかなショーのサイトにリンク貼っときますので、どんなイベントがあるのかっていうのを見ていただければいいかなと思います。でリユニオンできっと15年前にこんなことやってたなとか言いながら、でもこれからどうするんだよというような話し合いをするんじゃないかなと思ってこの曲にしました。トムさん、ミュージック3、プリーズ、ゴ
ー。友達の意味なんか俺は知らないけど、もしもこれがそうじゃないな、いらないや、もう知らないや、青春の日々なんかどんなかは知らないけど、もしもこれが違うのなら、もういらないや、もう知らないでいいや。
それではお別れの時間です。今日はいろいろ途中で音声が途切れて申し訳ありません。来週また同じ国にはるかなショーでお会いできますように。 WRFA is an open forum for the Manor Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening はるかなショー from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.